今年は今度の日曜日17日がイースターで、まあ、遅いイースターですね、イースターはあの春分の日の次の満月の次の日曜日かなですかね、なので多分17というのは相当遅い方だと思いますけども、まあ、そのイースターイエス様がよみがえられたのが日曜日の朝で、教会ではそのイエスキリストの復活よみがえられたその朝を記念して日曜日の朝に、こうして、まあ、礼拝をしているわけですね。ですから、まあ、イースターは年に1回ですけども毎週イースターやってるようなもんです、はい、毎週イエス様の復活を記念して集まってるわけですから、まあ、私たちにとってはね毎週がイースター毎週がイエス様の、ね、新しい命に生かされる、その集まりでありますことを感謝したいと思います。ではどうぞ締めてください。今年は旧約聖書の預言書あるいはなんか報告が801の方いらっしゃいますか。はい、車の移動。
元気です。
あのこの間かかりましてですね、はい、あの大変な目に遭いまして、なんか相当喉が痛かったと言ってましたけども、はい、今日は元気にドラム叩いてましたけどね、はい。今年は預言書ですね、旧約聖書の預言書からお話をしておりますが、この1ヶ月は、イエス・キリストの十字架の預言を特に選んでお話をしております。で、まあ、十字架に関する預言というのは旧約聖書の中に、たくさんあるわけですけれども、まあ、ここに挙げられているのはその一部でありまして、まあ、裏切られる、また銀貨30枚で売られる、その金は陶器師に与えられる、弟子が離れていく、差し貫かれ打たれ傷を負う、神に見捨てられる、衣がくじ引きにされる、あざけられる、乾く、人間の罪の身代わりとして死ぬ、骨は砕かれない、突き刺したものを見る、富む者と共に葬られる、などの予言が、まあ、イエス・キリストが実際に十字架にかかる数百年前にですね、行われて、それが記録されていたということですね。で、特にイエス・キリストの十字架を予言したその箇所といいますか、その出来事としてこの1ヶ月4回に分けてお話しておりますけれども、1回目は出エジプトの時のですね、杉越の出来事というお話でありました。エジプトにおりましたイスラエルの民がそこから出てくるためにですね、まあ、神様は10の災いというか奇跡を行われたわけですけど、その最後としてウイゴの命を取るという、まあ、大変恐ろしい災いでしたけれども、羊を殺して、その家の扉のですね、カモイと門柱に塗っておけばその家の人は助かるという、そういうまあ不思議な指令を与えられて、それを信じて行った人は助かったですね、まあ、死の使いが過ぎ去ったということで杉越の祭りということですけれども、でこれはまあ取りも直さずこの羊の命を身代わりにして助かるという、この身代わりの死ということのですね、まあ、原型と言われているわけですね。それからその次の週は詩編の22編で、まあ、ダビデの詩編でありましたけれども、この22編の冒頭のところをイエス・キリストが十字架の上で叫ばれた、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかというですね。で実はこの22編はこの冒頭のところだけではなくて、その中に、イエス・キリストの十字架についての予言がねたくさんありましたよという話をいたしました。お聞き逃された方は教会のホームページから見ていただきたいと思いますが、そして先週は、まあ、ザ・十字架の予言ですね、イザヤ書53章、十字架から遡ること700年ぐらい前の予言でありましたけれども、まあ、イエス・キリストの十字架は私たち 人間が神に背いたそのことの身代わりであるということを、まあ、繰り返し予言したのが53章ですね。まあ、苦難のしもべの予言とも言われております。そして今日は最後になりますけれども、旧約聖書のゼカリア書というところからお話をしたいと思いますが、ここにはですね、まあ、まさに今日このパームサンデー、でありますが、イエス様がロバの子の背に揺られてエルサレムに入場されるわけですけれども、そのことを予言していたり、あるいは銀貨30枚で売られるということは予言されていたりするんですね。今日はそれをお話ししたいと思いますけれども、まあ、そもそもこのゼカリア書という予言書ですけども、まあ、エルサレム入場の予言はすごく有名ですが、その他に何が書いてあるかと言われても多分ほとんど皆さん知らないと思うんですよね。まあ、権勢によらず能力によらずという御言葉は、ね、ゼカリア書にあるのはご存知だと思いますが、あんまり残念ながら知られてない、予言書なんですけれども、このゼカリアという人はですね、エズラ記に、その名前が出てまいります。でエズラ記というのはイスラエルがこの、まあ、厳密に言うと南ユダ王国ですけれども、まあ、バビロンに滅ぼされて、そして、捕囚に、まあ、バビロンに連れて行かれるわけですね。そして70年後に、その一部の人がもう一度パレスチナに、まあ、帰ってきたわけですね。帰還したわけですけれども、その帰還の出来事を書いたのがエズラ記なんですね。でそのエズラ記の中に、ゼカリアの名前が出てまいります。でこれは4章24節からですけれども、エルサレムの神殿の工事は中断されたままペルシャの王ダレイオスの治世第2年にまで及んだ。預言者ハガイと井戸の子ゼカリアが、ここですね、井戸の子ゼカリアがユダとエルサレムにいるユダの人々に向かってその保護者であるイスラエルの神の名によって預言したので、うにゃうにゃって書いてあって神殿建築を再開したっていうのがこの4章5章のところに出てくるんです。でゼカリア書の冒頭1章1節にはダレイオスの第2年8月に井戸の孫でベレクヤの子である預言者ゼカリアに主の言葉が望んだと書いてあるんです。だからこのエズラ記に書いてあるのとゼカリアの冒頭のところが全く一致するわけですね。なので、まあ、このエズラ記に書いてある人が預言者ゼカリアだろうということです。で、まあ、ここに書いてありますけれども、バビロン捕囚を解かれて一部の人がエルサレムにイスラエルに帰ってきてですね、エルサレム神殿を再建しようとするんですけど、いろいろ妨害に遭いましてですね、中断してしまうわけです。でもう半ば諦めていたわけですけれども、その時に神様がこのゼカリアともう一人ハガイという2人の人を召されてですね、預言者として召されて、彼らを通して神の言葉を語り、この人々を鼓舞してですね、そこからもう一度人々が神殿再建に向かうことができるようになったというですね。だからこのハガイ書とゼカリア書っていうのは非常にこう目的がはっきりしている預言書なので、読んでてとても面白いです。でもう一つゼカリア書に特徴があってですね、まあ、今日もし興味があったら読んでいただいたらいいと思いますけど、短いんですけども、実はですね、黙示録にすごくよく似てるんです。旧約聖書の黙示録とも言われてます。いろんなこの、幻が出てくるんですね。幻を通して神様は予言されたわけでありまして、まあ、このゼカリア、その、まあ、ゼカリア書からの中にですね、このイエス様の予言が出てくるわけですね。まあ、バビロン捕囚から帰還後、神殿建築を中断していたが、ハガイとゼカリアによって語られた主の言葉によって再開されたと。だからゼカリアの予言というのは本来この神殿再建を止めてしまっていた、まあ、失望して、もうやる気を失っていた人たちをもう一度神殿再建に駆り立てる予言なんですけれども、まあ、不思議なことにその中にやがて、おいでになる救い主イエス・キリストの予言が、まあ、何箇所かあるんですね。で、まあ、聖書っていうのはこう、まあ、特にこの予言の言葉っていうのは、はいここから予言ですよとか、はいここからここがこういう予言ですよって書いてあるわけじゃないし、順番に出てくるわけじゃないので、言われたらそうかなっていうのが、まあ、多いんですけど、正直に言うとですね、まあ、しかしまあ、神様は周りでこう貝掘りのように こう預言書を旧約聖書の中にこう隠しておられる感じがしますね。こう掘っていくと出てくる、あったみたいな感じで、まあ、ゼカリア書はその典型かもしれません。はい、で、まあ、ゼカリア書の中に、まあ、イエス様についての予言がいくつかあるんですけれども、まず最初はこの転ばに乗ってエルサレムに入場するという予言ですね。これが今日の出来事ですよね。パームサンデーの出来事ですけれども、ゼカリア書の9章の9節にですね、こう書いてあります。これだから、捕囚から帰ってきてからの話ですから、紀元前の5世紀とか6世紀とかの話ですね。だから実際にイエス様がこの地上に歩まれる4、500年前に予言したということです。先週お話したイザヤは7、7、800年前で、鎌倉時代って話をしましたけども、今から500年前というとどうでしょうか。1500年ぐらいというと戦国時代、ですか。まさにこの鎌倉殿の頃ですか。そうじゃない、違う。いい加減ですみません、日本史の知識が。まあでも500年ぐらい前に言った話なんですね。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓喜の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗ってっていう、まあ、この言葉があるんですね。ゼカリアはこれを語った時に、そのやがて来るメシアが、救い主がロバに乗ってエルサレムに入場するんだっていう、その姿を描けたかどうか分かりませんけれども、でもまさしくもその通り書いてあるんですね。エルサレムに、あなたの王がやってくると。しかもその王は王様なのにですよ。王様だと普通、立派な馬に乗ってくるわけですよ、この当時でもね。でもロバに乗ると、しかも、転ばに乗ってくると、こうヨロヨロするようなそのロバに乗って、わざわざロバに乗ってやってきたら、それが王様だよっていう予言なんですね。でまさしくイエス様はそのようにしてエルサレムに入ってこられたわけです。まあ、皆さんもこのストーリーはよくご存知だと思いますけれども、イエス様の方から弟子たちに向こうの村へ行きなさいと、そうすると転ばがいるからそれを引いてこいと、でわしはそれに乗ってエルサレムに行くからねって言われてですね、でイエス様の言われた通りに行ってみると、そこにメロバがいて転ばがいると、でそれを引っ張ってきてイエス様はそれに乗ってエルサレムに入られるわけですね。弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになったと。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いたと。でこの、まあ、人々はですね、イエス様、まあ、この当時ね、イエス様は、まあ、スタートは北の方のガリラヤの ところから始まりましたけれども、まあ、多くの奇跡を行ったり、また一度も聞いたことがないような素晴らしい教えを語って、もう人々にとっては大スターですね。いや、この人が来たるべきメシアじゃないか、救い主じゃないか、預言者じゃないか、あるいは王様じゃないかというようなことで、もうイスラエル中を挙げて大騒ぎになってた。そのイエス様がロバに乗って、転ばに乗ってエルサレムにやってきたということは、まあ、このゼカリア書を知っている人たちにとっては、うわあ、あれは預言に書いてある通りじゃないかと、王様なんだと言って、人々はこの歓迎したわけですね。だから自分の服を脱いで道に敷き、また木の枝を切って道に敷いたと、まあ、別の聖書の箇所には、まあ、シュロの葉を振って迎えたと書いてあるので、まあ、シュロの手術と言われるわけですね。だからイエス様ご自身が、まあ、ゼカリの予言をもちろんご存知で、そしてそのゼカリの予言通りの姿でエルサレムに入られるっていう、その出来事ですね。そして、その、まあ今の話はすごくなんかいい話というか明るい話なんですけれども、次の話は悲しい話ですね。弟子たちが散っていくという予言が、これもゼカリア書に書かれています。同じゼカリア書の13章の7節というところですけれども、剣よ、起きよ、私の羊飼いに立ち向かえ、私の同僚であった男に立ち向かえと万軍の主は言われる。羊飼いを撃て、羊の群れは散らされるがよい、私はまた手を返して小さいものを撃つと。これゼカリアの言葉なんですね。 まあ、ここだけ読んでもね、何のことかさっぱりわからない箇所ですけども、羊飼いを撃て、羊の群れは散らされるがよいっていう、まあ、この言葉があるんですが、これはマタイがですね、イエス様が捕らえられた後に弟子たちがイエス様のと去った時に、これはあのゼカリアの予言の通りだよって書いてるんです。マタイの福音書26章の31節に、その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを撃つ。すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだと。まあ、イエス様の言葉ですよね。イエス様がこれはあの最後の晩餐の後なんですけども、これからゲッセマネの園に最後のお祈りに行こうという時に、ゼカリア書に書いてある予言がこれから成就するよって言われた。最後の晩餐の時にはイエス様を囲んでみんなで食事をしてね、これから、まあ、弟子たちはこれから何が起こるかさっぱりわからないわけですから、イエス様がゼカリア書に書いてある予言が成就するよって言われて、まあここで反応したのはペトロですよね。イエス様そんなことありませんと、私は何があってもあなたの捨てませんって言って、イエス様においおいお前はなわしを知らんと3回言うよと言われたあの出来事ですね。でイエス様自身がゼカリア書を引用して、あなたたちは今私の弟子として私のそばにいるけれども、すぐに私の元を離れてしまうんだよと言われるわけですね。そしてその通りに26章の56節に、このすべてのことが起こったのは預言者たちの書いたことが成就するためである。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったと。これはゲッセマネの園でお祈りの後イエス様が捕まえられてですね、その後弟子たちが逃げていくっていうことですね。この預言者の言葉が成就したというふうにマタイは記しています。まあこれもあの、まあ、不思議な予言であればあるといえば不思議な予言ですけれども、一番やっぱりゼカリア書の予言で不思議なのはですね、この次ですね、銀貨30枚で売られるっていう予言です。これはゼカリア書の11章の12節から13節ですけれども、これまああの新共同訳の2018年版なんですが、もし新共同訳も私たちの教会で使ってるんですが、あの古い新共同訳ではちょっと言葉が違います。だから皆さんの聖書を読みになって、あれ私のと違うなと思われるかもしれませんが、新しい新共同訳はこの言葉になってますけれども、ゼカリア書の11章の12節と13節。私は彼らに言った。もしあなた方が良いと思うなら私に賃金を支払え。そうでなければ払わなくても良い。彼らは私の賃金として銀30シェケルを支払った。主は私に言われた。私が彼らによって値踏みされた尊い値を投稿に投げ与えよ。そこで私は銀30シェケルを取り、それを主の神殿で投稿に投げ与えたというこの予言なんですけれどもね、まあここにまあいくつかキーワードがね出てきますよね。ああこれなのかって感じですけれども、このゼカリア書の11章ですね、まあ、時間があれば読めばいいんですけれども、まあ、ゼカリア書の11章を説明するだけで30分ぐらいかかるんで、あのすごいこれ難解なとこなんです実はね、かいつまんで説明しますと、このゼカリア書の11章にはこの愚かな羊飼いと良い羊飼いというのが出てまいりまして、でこの愚かな羊飼いというのはイスラエルの人々を間違った方向に導いた指導者たちのことを表しています。でこの間違った愚かなとか悪い指導者たちが、人々を間違った方向に向かって、向けていくわけですね。そしてそれを見て主はですね、この、まあ、2つの杖を持っておられて、公義と一致という杖で、人々を、まあ、良い羊飼いである主なる神は公義と一致という良い、杖で羊を、まあ、イスラエルの民を牧しようとするわけですけれども、この悪い羊飼いが羊たちを悪い方向に導いていくと。それでこの良い羊飼いはまずですね、公義という杖を折るんですね。公義というのは周囲の国々から公義を受けるっていう、周囲の国々と良い関係であるようにということですね。これが折られてしまって周囲の国々から責められてくると。でさらにこの愚かな、まあ、悪い羊飼いたちが間違った方向に導いていくので、良い羊飼いである神は今度は一致という杖を折ると。この一致というのは、まあ、兄弟国である 北イスラエルと南ユダの関係ですね、これを壊してしまうと、まあ、南北が敵対すると。でこれはだからこのゼカリア書より前に起こったことですね。ゼカリア書は補修後の予言ですけれども、補修前の出来事を、まあ、描いているわけですね。でこの良い預言者がですね、まあ、先ほど読みましたけれども、このこれもねなかなか分かりにくいんですが、私は彼らに、もしあなた方が良いと思うなら私に賃金を支払え、そうでなければ払わなくても良いと、この、まあ、良い羊飼いが悪い預言者たちに、私に賃金を払いたかったら払えと言うんですね。まあ、これは聖書学者たちによっては、まあ、手切れ金のようなものじゃないかとか、まあ、サラリーじゃないかとか、いろいろ解釈されてますけれども、まあ、この良い羊飼いがの働きを悪い羊飼いたちがどう評価するかということで、ここでこの銀30シェケルっていうのが出てくるんですね。で銀30シェケルっていうのはご存知のように奴隷1人分の値段って言われてるんですね。奴隷、まあ、当時奴隷制度というのがあって、人が売り買いされるわけですけれども、別に聖書は奴隷制度を肯定してるわけじゃないですよ。そういう、まあ、時代ですから。つまり良い羊飼いであるのに奴隷1人分のお金しか払わなかったということですね。もうすごく安く見積もったというか評価したということで、でこの良い羊飼いはこの銀30シェケルをこれですね、このあごめんなさい、私が彼らに値踏みされた尊い値を陶工に投げ与えようと言ってですね、この銀30シェケルを陶工に、まあ、陶器師とかその、陶芸をやる人ですけれども、陶工に投げ与えると、それで、この銀30シェケルが陶工に投げ与えられるっていう話なんですね。この良い羊飼いの働きが、まあ、非常に安く評価され、そしてそのお金は陶器師陶工に与えられるっていう、そういうゼカリアの予言なんです。だからこれはまあ神様を侮辱してるっていうことなんですね。結局このイスラエルの指導者たちは本当の良い指導者である神様の働きを侮辱して、そして、それを、まあ、神様を怒らせているということでもあるわけですけれども、まあ、なんでその銀30なのか、なぜ陶工に与えるのかっていうようなことは、ここを読んだだけでは、ね、さっぱりわからないですね。謎ですね、謎です。で実際にどうなこれがどう起こったのかっていうのがマタイによる福音書に書いてある。ちょっとなんかいつも通り説明臭い話で申し訳ないですけども、マタイの福音書ですけれども、26章のまず14節から16節に、その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。ここに出てくるんですね、銀貨30枚。なんでこの祭司長たちが銀貨30枚って言ったのかは分かりません。そして、まあ、このあとイエス様は、まあ、これはあの最後の晩餐の前のストーリーですけれども、最後の晩餐がありゲッセマネに行ってお祈りをし、捕らえられて、祭司長のところに連れて行かれるんですね。でそこまで飛ばしまして27章の1節からですけれども、夜が明けると祭司長たちと民の長老たちは一同はイエスを殺そうと相談した。そしてイエスを縛って引いていき、総督ピラトに渡した。ローマ総督ピラトのもとに連れて行ったわけですね。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔しと、まあ、この有罪の判決っていうのは何をして有罪としているのかちょっと曖昧ですね。あのこの前に大祭司のところで訴えられたことを指しているのか、あるいはまあピラトのところに連れて行かれて十字架に刑が定まったことを表しているのか、 まあ、マタイの書き方だとまだ連れて行かれてすぐにっていう感じですけれどもね。だから何をもって有罪かということははっきりとしませんけれども、少なくともユダはイエス様が捕らえられてピラトのところまで連れて行かれるというところで後悔しているわけですね。で、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとしてもらった金を、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首を吊って死んだ。祭司長たちは銀貨を拾い上げて、これは血の代価だから神殿の収入にするわけにはいかないと言い、相談の上でその金で陶器師職人の畑を買い、外国人の墓地にすることにした。このためこの畑は今まで血の畑と言われている。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。彼らは銀貨30枚を取った。それは値踏みされたもの、すなわちイスラエルの子らが値踏みしたものの値である。主が私にお命じになったように、彼らはこの金で陶器職人の畑を買い取った。ゼカリアじゃないじゃないかと、ね、実はですね、エレミア書にも似たような予言があるんです。まあ、19章の1節に陶器師という言葉が出てきて、19章の4節には無実の人の血という言葉が出てくるんですね。だけどこのここのマタイが引用している箇所はほぼゼカリア書なんです、ね、だからエレミア書にも書いてあるし、ゼカリア書にも書いてあるけど、有名なのはとか大きい方はエレミア書なので、エレミアって書いちゃったんですね。ゼカリアにしてほしかったです、ね、せっかくゼカリアの予言を引用しているのに、まあ、だからこれを読んだユダヤの人たちは、それはまあエレミアにも書いてあるよねと、でもまあゼカリアの予言だなということは分かってたと思いますけれども、まあこれ今お読みになってですね、ちょっとね、初めて読んだら鳥肌もんですよね。500年も前に言ったことがこんな形で成就していると。まあ死を打った弟子ですね、イスカリオテのユダ、まあ、このユダについてはヨハネの福音書12章の4から6節に、弟子の一人で後にイエスを裏切りイスカリオテのユダが言った、なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。なんとイスカリオテのユダは12弟子の中では非常に信頼された人だったんですね。財布を預かってた、ロギンをね、このイエス様が一行があちこち行くのに、まあ、いろんな人から、まあ、お布施というか寄付をもらったりしたのか分かりませんが、まあ、自分たちも持ち寄ったお金をユダが預かってた。でも彼はその中身をごまかしてたと。これは多分後から分かったことだと思いますけどね。結局ユダはね、彼に取り憑かれてたんですね。なもんですから、このまあイエス様を売ったらいくらになるかっていうことを彼がいつ頃から思ったのかどうか分かりませんけれども、ルカによるとですね、しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入ったと。ユダは祭司長たちや神殿守衛長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけたと言ってますけれども、サタンが入ったと。まあ悪魔がね、このイスカリオテのユダの心に囁いたんでしょうね。まあ、サタンというのは人間の弱点をついてくるわけですけども、まさにこうユダにとっては金が弱点だったんですね、うん、そして先ほど読みましたようにイエス様を売ったらというかね、あんたたちに、渡したらいくらくれるんかと言われて、銀貨30枚だと言われてですね、銀貨30枚もらったんですね。ところがですね、予期せぬことが起こってしまったんですね。で、先読みましたけれども、彼はイエス様のことを罪のない人って言ってます。だからイスカリオテのユダにとってみたら、イエス様は罪のない人だから、捕らえられても決して何かひどい目に遭うようなことはないって思ってたと思うんです。 だから、まあ、祭司長の手に売り渡したとしてもですね、いずれは解放されて罪のない人ですから、自分たちのところに帰ってくると、そう多分思ってたんじゃないでしょうかね。でもそのイエス様がなんとピラトのところに連れて行かれるっていうのを見てですね、まずいと思ったんでしょうね。まさかあんなことになるとは思わなかった。で、自分のやったことの大きさに気づいて慌てて金を返しに行くわけですね。そして罪を犯しましたって言ってます。自分がね、罪を犯したと、ほんの出来心っていう言葉ありますけども、まあユダにしてみたらそんなに深く考えて、イエス様を憎んで、何とかして売り渡して殺してやろうと思ったわけでは決してない。まあ金になりそうだなと思って、まさにその隙をサタンに突かれてですね、イエス様を売り渡してしまった。ところがこともあろうにそのイエス様は捕らえられて、そしてピラトのところに連れて行かれた。まあこのまま行くと、まあピラトというのはね、殺人が趣味だったと言われるような人ですから、イスラエルの人たちを取り締まるために特別にローマから送られた殺人鬼の人でしたからね、まあピラトのところに行ったっていうだけでも殺されると思ったんじゃないでしょうかね。あ、でもご存知のようにピラトはね、なんとかイエス様を無罪にするように努力したんですけども、でも最終的には十字架にかけてしまうんですが、まあユダにしてみたらもうピラトのところに行った時点で本当にこう冷や水を浴びせられるような、そんな思いでですね、慌てて金を返しに行ったんだけれども突き返されてしまった。お前にやったものは、一回やったものはもうそれは、戻さねえわって言ってですね、で彼はこのお金を神殿に投げ込んで首を吊って死ぬわけですね。まあこれはこの罪の重さに耐えかねたということでしょうかね。良心の呵責というか、あるいは死んでお詫びをしようと思ったのか分かりませんが、ユダにしてみたら痛恨の極みでしょうね。まあこの人、この後こうして今も世界中で裏切り者として語られていくわけですけれども、まあ自殺してしまう。で、まあ、先ほど読みましたように銀貨30枚で売られるわけですね。で、この銀貨30枚というのは、まあ、ゼカリアが予言したその通りの、値段でイエス様は売られてしまうという非常に不思議な出来事ではあるわけですけれども、まさにこの銀貨30枚というのはですね、考え方によっては救い主の値段なんですね。イエス・キリストは神でありながら神の位を捨て、全てを捨ててこの人となって私たちのためにこの地上に来てくださって、その命さえ与えてくださった、その方をたった銀貨30枚、奴隷一人分の値段で人類は売ってしまったということです。これは決してイスカリオテユダ一人の過ちではありません。これは人類全体の罪なんです。イエス様が払ってくださった、私たちのために払ってくださった、とても計算などできない代価、それをたった銀貨30枚に値踏みしてしまったと。地球上のすべての富をかき集めても足りない、その救い主を、まあ確かにイエス様は自らしもべの身分になられたとフィリピ書に書いてあります。確かに私たちのためにしもべになられた、まあ、そういう意味ではこの銀貨30枚というのはそのイエス様のなさったことを象徴している値段とも言えるでしょうね。でもたった銀貨30枚で私たちは神の一人子、私たちのために十字架にかかって命を捨ててくださった方を売り払ってしまったんだということを自覚しなきゃいけない。イスカリオテのやったことは確かに出来心、金欲しさの 大して深くも考えずに行った愚かな出来事ですよ。でもそのことによって死と仰いだ人が十字架にかかって殺されてしまう。だから人間ということの、まあ、愚かさというかね、それを表しているんだと思うんです。そして神様はこのゼカリアを通してやがて犯す人間の愚かさを予言されてたんだと思うんですね。そしてそれが事実であると、これはその通りであるということを確認するために、不思議なことにこの鐘で陶器職人の畑が買われるんですね。これでも鐘をね、神殿に投げて、その神殿を取った大祭司たちはですね、どうしようかなと考えて、ちょうどたまたまこの陶器職人の畑があって、これを買おうじゃないかと。でも彼らゼカリア書知ってたらね、やらなかったと思うんですよ。ゼカリア、あ、まずい、ゼカリア書の通りになっていると。でももちろんそのことに気がつかないんですね。そしてその畑は あれですね、この外国人の墓地になったと書いてあるんですね。その畑で、さっきのマタイの福音書によると、外国人その陶器職人の畑を買い、外国人の墓地にすることにした。なんで陶器職人の畑が外国人の墓地にならなきゃいけないのか、大きな疑問ですよ。これクエスチョンマークで誰も正解は分かりません、はい、皆さんそれぞれ考えていただきたいと思いますけれども、私もこの話は昔から知ってますが、なぜ陶器職人の畑で、なぜ外国人の墓地になったのか、そこに何か意味があるのかどうかということをずっと考えてきましたけど、正解と思われるものはまだ達しておりませんが、まあ一つ言えることはですね、この陶器職人とか陶工というのは旧約聖書、特に預言書においては神様ご自身の象徴として描かれるんですね。神様は陶工である、陶器職人であると。それは私たちをその手の中で作られ、そして形作られる、意のままに作られるという意味で神様ご自身が陶工、陶器職人と描かれるわけですけれども、まあ、もしかするとこの銀30枚が陶工に、まあ、戻されるわけですけれども、それは神様のところに戻されるというような、神に返されるというような、意味をちょっと持ってるのかなと思ったり、そしてその畑が外国人の畑、墓地になるというのは、エルサレムにですね、外国人の墓地なんて必要ないんですよ本来。まあ外国人もいるかもしれませんけど、異邦人のための墓地ですよ。ユダヤ人がね、異邦人のための墓地なんか作るっていうことはちょっと考えにくいんですね。だけどもそれが行われるということは、まあもしかするとこのお金でやがてこのエルサレムに異邦人がやってきて、そして異邦人が救われるということをなんか暗示してるんじゃないかなという、まあちょっとここまでいくと読み込みすぎかもしれませんが、なんかそういうところまで関係があるような気がいたしております。まあその辺は私の完全な想像ですけれど、まあいずれにしても銀貨30枚で救い主は売られ、そしてその値で陶工の畑が買われて外国人のための墓になると、このゼカリアが予言した通りのことがイエス様の十字架のその周辺で起こっているということですね。イエス様を売って、まあ、イエス様を十字架につけたイエス様の敵たちによってイエス様の予言が成就しているって、これは不思議ですよね。イエス様を裏切ったユダであり、イエス様を十字架につけた祭司長たちがゼカリアの予言を成就することに用いられているという、彼らはそれを何も知らなかったと思いますけれども、そのようにして神の技は起こるわけですね。最後フィリピ書ですけれども、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで 従順でした。この方を私たちは銀30枚で売り払ってしまったというお話であります。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちを罪から救い永遠の命を与えるために、すべてを捨てて神の一人子はこの地上に来てくださいました。しかしその方を裏切り、また売り払い、十字架にかけて殺してしまったのは他ならぬ私たち一人一人であります。そのことをどうぞ今しっかりと心に刻み、ゆえにその十字架の恵みの偉大さを私たちが理解することができるように、また深く感謝し、この恵みによって生かされているということを喜ぶものとならせてください。あなたは預言者たちを通してやがて起こる救いを、やがて起こる十字架を、そしてやがて起こる復活を預言されました。そのことを通してこれらのことが決して偶然起こったわけではない、神の計画の中で起こったことだということを教えてくださいました。私たちは今その計画のゆえに救われ、神のことされていることを感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と
祝祷いたします。仰ぎ乞い願くは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。